開会の祈りの中にもありましたが、今年は少しイースターが早いこともありまして、すでに今月2月10日の水曜日からレントの季節、受難節に入っております。まあ、だからというわけではありませんけれども、まあ、特にやはりこのレントの季節に主イエス・キリストが歩まれた苦しみと愛の導きを改めて心に思い巡らしながら、私たちの信仰の歩みをまた整えられていきたいと願っております。でそうした思いを抱きながら、今日は、マタイ新約聖書のマタイによる福音書の20章17節から、まあ、28節に記されている御言葉をご一緒に聞きました。でこのところで、まあ、特に20節以下の物語におきまして、まあ、まず話題になりますのは、込み出しにもなっております通り、まあ、ゼベダイの息子たちの母親が、まあ、主イエスに対して申してた願いであります。まあ、ゼベダイの子たちというのは、まあ、ヤコブとヨハネという名前でありまして、まあ、2人とも、まあ、イエス様に最もそば近く仕えた、まあ、12人の弟子たちに選ばれておりました。まあ、特にこの2人は、ペテロと共に一番大事な時、イエス・キリストが山の上で栄光の姿に変貌された時とか、ゲッセマネにおいて呼ばれる時とか、まあ、そうした最も大切な時に、まあ、ペテロと共にイエス様のそばにいるようにと、まあ、召された、そういう重要な位置にあった弟子でありました。でこの二人の弟子の母親である人が、まあ、二十節にあります通り、息子たちと一緒にイエス様のところに来て、まあ、ひれ伏しながら、まあ、何かを願おうとした、まあ、そう言われております。であまり細かいことにこだわることが必ずしもいいわけではないんですが、ただこの何かを願おうとした、まあ、言われているところに、まあ、私自身は全体の空気が一瞬こう固まるような印象を抱きました。で福音書の中に出てくる多くの話を思い起こしますと、まあ、例えば、まあ、病気で苦しんでいる人、さまざまな苦しみを負っている人が助けを求めてイエス様のところにやってくる場合、イエス様のところに来てひれ伏すや否や、どうか私を助けてください、私の家に来て病気の子供を癒してください、まあ、溢れ出るように自分の思いを語る場面が少なくないのです。しかし今日の話においては、まあ、ゼベダイの子たちの母親は、まあ、イエス様の前にひれ伏すところまで同じなんですが、まあ、そこでためらいがあったのか、一度止まるような印象を受けます。そして何かを願おうとする、でそれをご覧になったイエス様の方が、何が望みか、何をしてほしいのかと問われた後に、彼女は自分の願いを語り始める。王座にお着きになるとき、この二人の息子が、一人はあなたの右に、もう一人は左に座れるとおっしゃってください。まあ、この母親は、イエス様の何が望みなのか、そういう問いの前に、改めて自分自身が何を願っているのか、改めて問われ、その問いの前に立たされた、そういう場面であろうと思います。そして私たちもまた、今、このレントの季節の中にあって、 何が望みなのか、あなたは何を望んでいるのか、そして神様に何をしてほしいと思っているのか、そうしたイエス様の問いを受けながら、自分自身、神様の前で自分の願い、願望というものを明確にするように求められているように思います。何があなたの願いなのか、何をしてほしいと私たちは思って生きているのでしょうか。また神様の前に出ているのでしょうか。まあ、このゼベダイの子たちの、ゼベダイの子の母親の場合、イエスは、まあ、22節を見ますとこのようにおっしゃるんですね。あなた方は自分が何を願っているのか分かっていない。私たち自身もまたこうしたことは大いにあり得ることではないかと思います。私たち自身さまざまな願いを持って生きております。そしてそれが実現することを願いながら、まあ、努力もするでしょうけれども、また神様に祈ることを毎日しているかもしれません。しかし実際のところ、それは本当に私たちが願っていることなのかどうか、ただ周りの意見や状況に合わせて自分の願いを決めている、しかし本当のところは自分は何をしてしたいのか、何をしてほしいのか明確にはなっていないということ、そういう弱さが私たちにはあるのです。今私たちはそういう私たちの中にある願いを改めてご自身の前で、また神様の前で、神様ご自身の前で見つめ直すように、明らかにするように問うてこられます。特にご自分がこれから向かっていかれるその道行きを明らかにされながら、私たちはどうなのか、私たちの願いは何なのか、そのことを問われるのです。イエス様がこれから歩んでいかれる道行きについては、まあ、少し前の17節から19節に記されておりました。イエス様は今からエルサレムへ登って行こうとされている。そしてそこでユダヤ人たちに苦しめられ、殺され、そして3日目に復活する。そういう予告をここで弟子たちになさっています。ただ実は、福音書の中で、こうした予告を弟子たちにイエス様がされたのは、これが3度目になります。そして、これまでの2回に比べて、今回この20章の17節においては、その内容がより具体的に切実になってきております。何が具体的になったかと申しますと、この時に至ってイエス様はユダヤ人たちによって死刑を宣告される、まあ、18節にありますけれども、死刑を宣告されるということ、つまり裁判にかけられ犯罪人として死刑に処せられるということが明らかにされます。しかもそれは十字架の刑という最も重い犯罪人に下される刑であるということが、この3度目になってはっきりと示されます。まあ、私たちはイエス様が十字架に使われたということをすでに知っておりますので、もう初めから弟子たちはそういうことを知っていたかのように、聞かせていたかのように思いがちでありますが、この時が初めてなんですね。 イエス様は犯罪人として十字架の刑に処せられることになる。いや、そうした一つの道行きをイエス様は今ご自分の身に負おうとされているということ、それがここで弟子たちに改めて示されたんです。何か人のために自分の命を犠牲にするといった英雄のような死をこれから死のうというんじゃない。人々からも神からも呪われ見捨てられていくべき犯罪人としての死をイエス様はその身に負っていこうとされている。まさにその時なんです。イエス様がこういう道行きを改めて心に思い浮かべて歩み出そうとされ弟子たちにも伝えた、そのまさにその時にゼベダイの子たちはこの願いを口にしたのです。イエス様が天の王座に仕える時に自分たちがその左右の高い位につくことができるように今約束してください、予約をしてください、そういう願いなんですね。それを見る限り彼らは自分が何を願っているのか分かっていないと言われてもある意味では当然かもしれません。私たちもまたこのように的の外れた願いというものを願うこということはしばしばあることです。ただ誤解のないようにここで確認しておきたいと思うんですが、母親たちはイエス様の御心を、1から10まで全く理解できてなかった、的外れなことしか考えていなかった、そういう意味ではないのです。イエス様はこれから死のうとされているんだと、もう王座なんて関係ないんだと、そんなことはもうすべて夢なんであって、そんなことを願うこと自体がもう根本的におかしいんだ、そういう話ではないんですね。実際にイエス様ご自身もユダヤ人たちによって十字架につけられて死なれるということを予告されましたけれども、それで全てがおしまいだと言ったわけではおっしゃったわけではなくて、その3日後に復活されるということを予告していらっしゃる。でその復活というのはただイエス様が生き返るよという話ではなくて、イエス様はまさに新しい神の国の命をもって復活される。そしてその先においてイエス様はその神の国のやはり王としての位に仕えるんだということをやはり約束されております。で実際に当時のユダヤ人たちの間にも、このような信仰がありまして、メシアの死とともに新しい国、神の国が到来する、そういう期待はあったんですね。ですからイエス様がこれから死なれる、そういう予告を聞いてゼベダイの子たちがいよいよ神の国が近づいた、神の国が実現する日が近いという期待を抱いても、それはおかしい話ではなくて、いよいよその時が来たという、そういう場面であることは間違いないのです。では一体どこに彼らの願いが、どこか的が外れている、過ちがある、イエス様の御心から離れてしまっている、そういうところがあるのでしょうか。どこが一体自分中心の願いになってしまっているのでしょうか。端的に申しますと、この時イエス様が私たちに問うていらっしゃるのは、今この地上における歩みの中で、今私たちが置かれている この地上の歩みの中で神は私たちにどのような歩みを願っていらっしゃるのか、そういう問題。将来お会いの日において神の御国が完全な形で実現する、その栄光の時を待ち望むという希望は確かに大事なんですけれども、ただそれは私たちはそのことを何か夢のように遠くに思い描きながら、その時には自分が高い位につけたらいいな、どうすればそういうことを約束してもらえるだろうか、そういうことを望み見ながら過ごすことを神様が願っているわけではないのです。そういったことは父なる神がその時に決められることですから、私たちは詮索すべきことではありませんし、ましてや何か予約席を前もって予約するようにイエス様に約束を取り付けておくような、そういう話ではないのです。今イエス・キリストは私たちのために、また全ての人々のためにこの地上の歩みを歩み抜こうとされている、この地上において果たすべき務めや使命に全力を尽くして向かおうとされている、そのイエス様はこの地上において父なる神がご自身に与えられた十字架の道を行こうとされている、ご自分の神の子としての栄光を鼻ぐり捨てるようにして神の裁きに服す、その罪人としての道を行こうとされている、父なる神の御心に従いながらその道をイエス様は今一心に見つめて歩もうとされております。このようにイエス様において永遠における救いと勝利の約束というのは、今この地上における苦難やへりくだりの道と一つであるということを私たちは国王に刻まなければなりません。ある人はこのように言っておりました。キリストの右と左に座るということ、その願い自体が間違っているというわけではない、ただこの地上においてはこのキリストの右と左に座るということは、すなわちあの十字架の上の犯罪人のようになること、そのことに他ならないのではないでしょうか。ですからキリストのこのヤコブとヨハネ、またその母親がキリストの右と左に座るなんていう大それたこと、傲慢なことを願うのが間違いだ、そういう話ではないんですね。そんなことを出しゃばって、そんなことを言い出すな、つつましく隅に引っ込んでいなさい、そういう話をしているわけではないのです。キリストの右と左に座る、それほどまでにイエス様のそば近くにお仕えしたい、イエス様にしっかりと従って行きたい、そういう願い自体は決して間違ってはいないどころか、そのことをイエス様はむしろ願っておられる。ただそれはこの地上において、今私たちが置かれているところにおいては天に昇っていくことを意味しているわけではなくて、イエス様と一緒に十字架につけられることを意味しているというのです。イエス様にこの地上において、今私たちが使わされているところにおいて、本当にすぐそば近く仕えていくために、従っていくために、私たちはまず犯罪人となってイエス様の右と左に十字架につけられていく、そういう道を私たちは 求められているのです。そのようなイエス・キリストの苦しみの道をしっかりと見つめていくこと、そしてそのイエス様に従っていくこと、それが今ここにおいて私たちがイエス様の右と左に座るということに他ならないんだということであります。それこそ神様が私たちに願っている道行き、この道を歩むように神様が私たちに開き示している道行きであるということになります。まあ、そう考えますと、この後の25節以下でイエス様が最後語っていることの内容もよく分かってくるのではないでしょうか。25節から、まあ、その後、まあ、少し長いですがもう一度読んでみます。まあ、そこでイエスは一度を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように異邦人の間では支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかし、あなた方の間ではそうであってはならない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者は皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身代金として、自分の命を捧げるために来たのと同じように。まあ、ここで偉くなるとか、まあ、一番上になるという言葉を、まあ、あまり難しく考えなくていいと思います。イエス様が望んでいること、イエス様の左と右に座ってこの地上においてイエス様にしっかりと従っていくために願っていることは、私たちが皆に仕えるものとなること、皆のしもべになること、そのことなんですね。ですから繰り返しますけれども、これはただ自分はダメです、自分なんかダメですと言って引っ込んでることを求めているわけではないんです。しもべである人が引っ込んでいて何もしなかったら、しもべとしての役には立たないことになってしまいます。その時にもちろん何か自分にできないこと、自分の能力を超えたことをしろというわけではありませんけれども、やはりしもべというのは主人が願っていることに耳を傾けて、その主人の願うことに忠実に従うこと、それが求められていく、そのようにして主人の役に立っていくし、また主人が願っていること、主人が愛している人たちのために役に立っていくものとなっていく。その意味で私たちはまず神に仕え、そして人々に仕えていくものになる。神のしもべとなり、その意味で人々のしもべとなって仕えていく、そういうことが、そういう道が求められているのです。それは決して楽な道ではありません。本当に私たちが十字架につけられていくような、そういう忍耐、苦しみを求められることもあるでありましょう。ただそこに私たちが本当にイエス・キリストの弟子となって豊かなその命に預かっていく、またその命を互いに分かち合っていく、そういう道が開かれてくるのです。その時に本当にまた隣人として与えられている人たちと豊かな交わりを得、神にある祝福と幸いを分かち合っていく道が開かれていくのです。その時に私たちの思い、 私たちの願いと神の願いが食い違うことがあるでしょう。まあ、その時無理やりに自分を押さえつける必要はありませんけれども、一つ一つ神にそのことを、自分の思いを打ち明けながら、同時に神の御心を、神の願いをまた私たちもしっかりと一つ一つ受け止めながら、私たちに示されている神の御心を心に留めていくのです。神のしもべとなり、人々に役立つまたしもべとなっていくように、イエス・キリストのその御心に従い、イエス・キリストの歩んで行かれる道を私たちもまた辿っていくのです。イエス様は福音書の歩みにおいてどこにいたでしょうか。苦しむ人たち、多くの罪の力、さまざまな力に打ちひしがれている人たちのそのもとにイエス様はいらっしゃいました。そこにおいてご自身がその痛みをご自分の身に負いながら、苦しみを分かち合い、そして神の救いを分かち合っていかれた。私たちもまたそのような主の後に、そして主が行かれるところに歩んでいくのです。エントの季節、改めて私たちは主の御心に、その御声に耳を傾けてまいりたいと思います。特に何が望みか、あなたは何を望んでいるのか、そのことによって私たちが何を本当に望んでいるのか、どういう道を歩みたいと思っているのか、何を神様にしていただきたいと思っているのか、そのことを問われながら、改めて私たちの歩み行くべき道を神様から示されていきたいと思うのです。自分の思い通りの道がそうであったと言われる場合には、新たな力を与えられて進んでいけばよいでしょう。しかしまた私たちの中にゼベダイの子たちのように誤った思いがあるかもしれない、自分中心の思いがあるかもしれない、その場合にはそのすべてをまた神様に委ねながら、神様によって新しい心を与えられながら、新しい志を与えられながら、またふさわしいしもべとしての道を与えられていきたいと思います。あなた方は何をしてほしいのか、そのところから私たちのレントの歩みをまた改めて始めてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちはさまざまな願いを持ち、さまざまな思いを持って生きております。しかし時に、いや多くの場合、自分中心の思いに駆られて、また周囲の雑音に惑わされて、本来の道とは、命の道とは違う道を選び取りがちであります。どうぞ今この時にこそ、十字架へと向かわれる私たちの命のために、十字架へと向かわれる主イエス・キリストの導きをしっかりと見つめることができますように、その主が語ってくださる問いと、また御言葉等にしっかりと耳を傾けることができるように、そしてしもべとして従っていくことができるように、私たちの道を導いてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。